Quick presents
ESG Frontline Line。
ESG フロントライン。E 環境、S 社会、G 企業統治に積極的な企業の取り組みをご紹介します。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りします。企業のサステナビリティ担当者、ESG 開示、評価向上、投資家との対話ってどうすれば？ ESG 最新動向、把握に時間がない？そんな課題は、オンライン型 ESG 研修サービス、クイック ESG アカデミーが解決。基礎から実践テクニックまで、投資家視点でスキルアップ。レベルアップ講座、重要課題ディスカッション、最新情報、調査レポートも。まずは、クイック ESG アカデミーで検索。
就活には日経電子版ファミリープラン。業界研究、エントリーシート、面接対策には経済ニュースが必須です。確かな情報で就職活動をサポート。日経電子版ファミリープラン。今なら2ヶ月無料キャンペーン実施中。
社会の不確実性は増している。正解を見つけることは困難だ。その中で日々決断を迫られるビジネスパーソンにこそ日経電子版。世界に広がる取材網と綿密なデータ分析による記事があなたの判断を助ける。今なら2ヶ月無料キャンペーン中。
皆さんこんにちは。クイック ESG 研究所長の鍋井博史です。今回のゲストは TOTO 経営企画本部サステナビリティ推進部部長青野拓さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
TOTO さんですが1910何年創業、水環境公共衛生取り組んでこられたという TOTO の歴史ですけれども、まあこれそのまま ESG 経営そのものと言えると思いますが、いかがでしょうか。
はい。私どもの会社は1917年に創立いたしました。創立者は大倉和親という名前なんですけれども、社会のためにという思いがその原点にございます。その創立した当時、日本では下水道の概念がまだないような時代だったんですけれども、衛生陶器を普及させることは必ず社会の発展に貢献するという思いで、衛生陶器の生産を始めたという経緯がございます。まあ、それ以来一貫してですね、この思いを受け継いで企業の活動を行ってきております。
わかりました。この現在の経営理念ですとか、あるいはこうビジョンで3つのミッション、マテリアリティというのがございますけれども、こちらのあたり解説をいただけますでしょうか。
はい。先ほど申し上げた創立者から、2代目の社長に送った手紙というものが残されています。で、こちらはどうしても親切が第一という言葉で始まるものなんですけれども、こちらが代々の社長に受け継がれております。で、まあ、こういった言葉ですとか、思いを背景といたしまして、企業理念の体系というのを整備しています。で、この企業理念の体系というのは、大きく2つの部分がございまして、まあ、1つ目がですね、将来にわたって引き継いでいく心にあたるもの。まあ、これはグループ企業理念。またですね、その時代における進むべき方向性を示したもの。まあ、要は体の動かし方にあたるものを事業活動ビジョンというふうに言っています。で、この事業活動ビジョンの中に、まあ、経営計画があるわけなんですけれども、2030年に目指したい姿として、綺麗で快適、健康な暮らしの実現、また、社会、地球環境への貢献を目指す共通価値創造戦略として、TOTO WIL2030 というものをですね、2021年に策定をしています。で、この中で、マテリアリティを企業理念の実現にあたって取り組むべきもの、取り組むべき重要課題というふうに位置づけて、3つのマテリアリティを策定しています。で、1つが綺麗と快適健康。で、もう1つが環境。で、もう1つが人とのつながりということで、まあ、これをテーマにサステナビリティ経営を推進しています。
まあ、そういう意味で言いますと、創立者の思いがこのような戦略につながっているということですね。はい、それでは今、マテリアリティにありました、綺麗と快適健康への取り組み、このあたりを教えていただけますでしょうか。
綺麗、快適、健康への取り組みとして、まず一つ目なんですけれども、うん、クリーン技術ということについてご紹介させていただきたいと思います。はい、クリーン技術と言いますと、まあ、お客様にですね、より衛生的で快適なトイレ空間をご利用いただくために、クリーン技術というのを提案しているということになります。でいくつかの技術を紹介させていただきますが、まずキレイ除菌水ですね。こちらはですね、水に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる次亜塩素酸を含む水で、これをキレイ除菌水というふうに呼んでいます。でこちらをですね、便器ですとか、ウォシュレットのノズルなどにこう噴霧すると。いうことで、目に見えない菌や汚れを分解いたします。で、またこれはですね、時間が経つと水に戻るということで、まあ、環境にも負担をかけないという特徴がございます。で、また、もう一つの技術になりますけれども、陶器のですね、表面が、とてもこう、平滑で、ツルツルなために汚れが落ちやすい、セフィオンテクト加工という、表面加工の技術があります。また便器の形状に関わるところなんですけれども、便器の縁がですね、まあ、縁なし形状と我々言ってますけれども、縁をなくしまして、非常にこう、清掃がしやすい、お掃除がしやすいというところですとか、水を流す、その方式をですね、まあ、旋回水流ということで、こう、ぐるっと回すようにしている、トルネード洗浄と言うんですけれども、非常に汚れも落ちやすいというようなものとなっています。
では、使いやすさについてはいかがでしょう？
はい。では、ユニバーサルデザインについてお話しさせていただきます。ユニバーサルデザインは、様々な人にとっての使いやすさですとか、快適さを考えることから始めるというふうに私ども考えています。どうしても親切が第一という先ほどご紹介した創立者の言葉を受け継ぎまして、まあ、ものづくりは人を思うことだというふうに考え、年代ですとか、身体の状況、それからライフスタイルなど、一人一人のお客様の生活を考えた商品の開発、提案というのを行ってございます。で、また、社会的な関心がですね、それほどまだ高くなかった1960年代の後半からバリアフリーの商品の開発を開始いたしまして、現在は商品を開発するとか、販売するということだけではなく、例えばその車椅子の使用者の方ですとか、お様をお連れの方ですとか、性的マイノリティの方などが外出先でトイレを使用する際のお困りごとについてですね、調査をした報告書の発行ですとか、様々な状況に配慮したトイレ空間を提案させていただいてございます。
はい、ありがとうございます。では、健康についての取り組みといった面ではいかがでしょう？
はい、トイレから始まる新たな健康習慣ということで、まあ、こちらの提案を目指しまして、ウェルネストイレというのを開発しているところということになります。センサーによりまして、便をスキャンして、その便の形ですとか、状態を、まあ、計測するということで、まあ、それをこう、スマートフォンのアプリに計測の結果ですとか、健康習慣に関するリコメンドをお伝えするというような商品の開発をしているといったところでございます。
はい、ありがとうございます。はい、それでは、マテリアリティもう一つですが、環境ですね。こちらの取り組みについて、特に力を入れているものがあればお伺いしたいと思います。
はい、まず代表的なものとして、やっぱりトイレに関わるところということで、節水便器についてご紹介させていただきます。便器ですね、水洗トイレを一回流すと、何リッターぐらいの水が流れるかっていうようなお話をしたいんですけれども、ずっと何十年も前に遡りますと、一回トイレを流すと20リッターの水が流れているという時代もございました。まあ、20リッターと言いますと、まあ、ポリタンク一つぐらいの大きさになるので、相当量だったんですけれども、まあ、その後ですね、その商品の開発を進めまして、それが一回で13リッターですとか、10リッター、8リッターというふうに、だんだんこう少なくなってきまして、今は 4.8 リッターですとか、3.8 リッターといったような洗浄水量の便器がございます。で、便器ですとか住宅設備の製品というのは、非常にこう使用いただく期間が長いというような特徴がございますので、まだまだお客様のご家庭のところ、方ではですね、そういう、例えば8リッターの洗浄の便器ですとか、6リッターの洗浄の便器というのが、お使いいただいている状況かと思います。で、こちらをですね、まあ、リフォーム、我々リモデルと言ってますが、 行った時に、新しいその最新のですね、節水便器に交換していただくことで、うん、まあ1回の洗浄水量が 4.8 とか 3.1 になるということ。まあその差の分がですね、水の保全につながる、まあ環境に貢献できるといったことになるというふうに思っています。うん、
長い期間使うものですから、ある意味でところ変えるとその効果が大きいということですよね。
はい、そういったことになります。
はい、ありがとうございます。続きまして、カーボンニュートラルですね。こちらの取り組みをお伺いできますでしょうか。
はい、カーボンニュートラルというのは非常に、今関心の高いテーマというふうに認識しています。こちらについては、まあ私ども、2050年のカーボンニュートラル社会実現に向けまして、2030年に、マイルストーンとなる目標を設定しています。で、この目標につきましては、SBT、サイエンスベーストターゲットという、認証も取って、その削減を進めているというところになります。で、この目標にはですね、大きく2つありまして、まあ、1つ目が、まあ、いわゆるスコープ1、2と言われるんですけれども、事業所から、発生する CO2 の排出量について、となります。で、こちらの削減につきましては、長期的な事業成長を考慮した削減計画というのを進めてまして、まずその製造設備ですね、工場での省エネですとか設備の改善、あるいは再生可能エネルギーの導入を進めています。で、またもう一つ、専門的な言い方になりますけど、スコープ3、カテゴリー11という商品の使用段階ですね。まあ、ここから発生する、この段階で発生する CO2 の量が多いんですけれども、こちらについても目標を設定してございます。で、こちらの削減につきましては、まあ、環境性能、商品の環境の性能を進化させるといったところと、サステナブルプロダクツというですね、商品を普及させていくということで、この達成を目指していきたいと思っています。サステナブルプロダクツと言いますのは、綺麗と快適、それから健康、また環境のですね、両面の機能を有するものということで定義しています。
はい、ありがとうございます。続きまして、統合報告書の中見たんですけど、水環境基金ですか、はい、こちら詳しくお伺いできますか。
はい。水環境基金と言いますのは、まあ、先ほど申し上げたような、商品ですとか、事業活動での環境貢献というのと合わせまして、行っている社会貢献に関わる活動ということになります。水資源を有効に活用しながら、地域ですとか、社会が持続的に発展をしていくためには、企業による事業活動とともに、市民の皆さんの活動が果たす役割が、まあ、非常に大きいというふうに考えています。で、私ども TOTO グループでは、2005年に TOTO 水環境基金という制度を設立いたしまして、水に関わる環境活動を継続的に取り組む団体への支援というのを行ってございます。で、こちら、以降ですね、継続して行っておりまして、今年が20周年目ということで、今年の4月からはですね、第20回の女性団体の活動がスタートするといったことになります。で、これまでの活動の実績といたしましては、女性先の、まあ、団体数としては、まあ、300以上を、332団体。また、女性の金額の総額が、まあ、4億9000万円ほどということになってございます。
ありがとうございます。今回は、TOTO の企業理念、ビジョン、3つのミッション、マトリティについてお伺いしました。次回はですね、人とのつながりへの取り組みですとか、2030年のありたい姿といったところをお伺いしたいと思います。お話は、TOTO経営企画本部、サステナビリティ推進部部長、青野拓さんでした。青野さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ESG フロントライン。この番組は、クイックと日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定は、ご自身の判断でなさいますようお願いします。